始まりました。GCP ハウス。今年、2024年1本目ということで、今回は GP の福島さんに登場していただきまして、まあ、去年、2023年を振り返ってということと、2024年、所信表明演説ということで、いろいろな抱負を語っていただきたいと思っております。福島さん、よろしくお願いし
よろし
ま
くお
す。
願いします。早いも
あ、
ので、早いも
は
の
い、
で、
早いもので
2024
す。
年ですよ。
はい。もう今一応収録をしているのは12月の末なんですけれど
はい。
も、まあ、ちょっと一足先に、まあ、今年の振り返りと来年と、まあ、だから2024年のことですね、をお話しいただけたらなというふうに思っております。よろしくお願いし
お願い
まし す。
ます。
はい。で、まあ、振り返りというところで言うと、大きく3つあるかなというふうに思ってまして、まあ、スタートアップ全体というところ、2023年、どんなふうに感じられましたかというところと、あと、まあ、GCP ですね。我々組織1年間振り返ってみてどうでしたかということ、あと、まあ、個人として、もし何かあれば、振り返っていただきつつ、まあ、その3点が今度、じゃあ、2024年にどのように見えているかっていう、そんな観点で少し今日はカジュアルな話をしていただけたらなというふうに思ってます。よろし
了解
くお願いし
で
ます。
ーす。はーい。
で、まず1つ目ですね、2023年、スタートアップ全体を通して、なんか感じられたこととか、変化とか、なんか福島さんからはどのように見られました
いやー、
か？
なんか1年って短いけど、さっき23年1月のカレンダーとか見てたんですけど、マジでだいぶ昔ですよね、もう、そうやって考えると。
そうですよね。
ね。なんか、でも22年の末ぐらいからちょっと景気が微妙かもとか言い始めて、で、23年の前半は、まあ結構苦しいねみたいな雰囲気だったかなと思うんですけど、23年の後半になって、なんかいろんな投資先とか、まあコロナも完全に明けたのもあって、ちょっと元気がもう一回出てきた感じの23年だったかなっていう感じはします。なんか IPO の数も多分21年が120件ぐらいで、で22年が90件、で23年が95件で結構大きいのも出てきたし、なんか年末に大きな M&A とかもあって、結構もう一回ちょっとエンジンかかってる感じが23年してたなと思います。
なんかそのエンジンがかかってるみたいなのって、まあ、具体的に言うとなんか福島さんのまあ仕事柄どういう時に一番感じますか？逆に暗くなってるというかこう落ち込んでる時ってなんかどういうことがこう起こるとか、キャピタリストで活動しててああやっぱり今こうね上がってきてるなとかっていうのを感じるものですか？
なんかでもやっぱりみんなワクワクしたいから、新しいテーマが、こう、大きいのが生まれてきたり、その結果が出たりするタイミングってテンション上がる気がしてて、やっぱり23年だとなんか夏ぐらいですかね、アイスペースさん上場して、
ありましたね。
いろんな多分議論はあるんでしょうけど、ちゃんと上場できるんだ。なんか宇宙、本当にビジネスになりそうだとか、いわゆるディープテックっぽいものが、なんかずっと噂されてたけど、本当にちゃんと投資集まったり、補助金もしっかりつくんだねっていうとことか、なんかこう、SaaS が21年から22年にかけて、ちょっとみんな前ほど元気ないよねみたいな話題だったのが、でもなんかこういうのもあるよねっていうふうに、シフトしてきた気がするし、そういう意味では、その投資担当者とか起業家もちょっとこう顔ぶれが変わって、今までのなんかこう、よく見るパターンから、あ、少しこういう違うパターンがあるんだみたいな、なんかそんな新しい世界が広がってった感じが23年するなと。投資テーマのダイバーシティみたいなのが結構広がったんじゃないかなと思います。
なんかそういう意味で言うと、なんかその我々投資家というか、そのベンチャーキャピタルの立場だと、常にそういう新しいことにアンテナを張って、まあ、逆に言うと自分の知らないところに対しても非常に勉強していかなければいけない立場だとは思うんですけど、なんか福島さんの中で今年特になんかこう、まあ、2023年ですね、特になんかこう、そういうのもあるんだって、なんか気づきがあったテーマとかってあられたんですか？
なんかでも、ちょっと今年の抱負ともつながるんですけど、僕、いろんな起業家とかいろんな投資家の人のその顔とか表情を、まあオンラインからオフラインがちょっと増えたのもあって、 ずっと見るようにしてて、なんて言うんですかね、なんかちょっといい意味でギラついてきてる感じ。で、なんかズームとかで見てても、いや、なんかもうちょっとこれ、欲を出さないといけないんじゃないかなと、なんかレジェンドベンチャーキャピタリストとか、すごくシリアルの起業家の人とかと話してると、まあ、もちろん対面で会った時はもちろんそうなんですけど、まあ、ズーム越しでも、何ですかね、ちょっとエネルギーが強い感じ。
ハッキーみたいな感じですよね。
そうそうそう。まあ、言うまでもなく、うちの堀さんとかもそうなんですけど、
わ かります。エナジティックな感じですよ
エナ
ね。
ジェティックな感じじゃない。
はい。
あれを、なんか本当、年末、年の後半ぐらいからすごい感じるようになって、出てんな、みんなっていう感じがしますね。なんですかね。なんかそういう人たちって、その仕事の他にもすごい、極めてる系の趣味があったり、これにハマってるとか、まあ、年末、みんなで北海道で合宿しましたけど、GCP は。まあ、堀さん、めちゃめちゃスノボしてるとき、テンション上がって、
そうでしたね。
やっぱああいうエネルギー大事だなっていうのが、なんだろう。まあ、発見というか再確認かな。
まあじゃあそこは福島さんも2024年はエナジェティック
そう。
追加したい。
なんかもう欲を獲得したい。欲深くなりたい。24年は。
いや、なんか福島さんの口からそういうコメントが出てくる。なんか意外性がすごいあ
どうし
る。
たら欲を出せるんだろう。それが僕の24年のテーマですね。
24
なん
年
か
抱負
筋
が。
トレとかなのかな？
いや、でも実は今私思いましたよ。パッ
あ、や
と
っ
思
ぱ
い
り？
筋トレかな
でも
と思って。
結構筋トレしてる起業家も投資家も多いじゃないですか。まあ、あとはなんか格闘技とか。やっぱそういうその追い込まれた時にエナジェティックになるのかなと思って、ちょっとなんかそういうのやろうと思ってます。
フィジカル面、ぜひ、
うん。
ちょっとなん
はい。
かどんな感じで変化なのかをちょっとまた聞かせてほしいです、途中経過で。
25年の新年の時は多分だいぶ、はい、声色から変わってると思うんで。
なるほど、ちょっと
本当か
もう、
な？
いや、もうここで言ったので目がギラつきと、もしかしたら声色が変わってるかもしれないということです。
ね。あとは、ちょっとさっき趣味の話しましたけど、なんかやっぱり新しいテーマだから、今まで誰かがやったやつじゃないやつなんだと思うんですよ。で、うちだと野本さんとかがそういうアプローチですけど、なんかこういう世の中になるよねっていうのを SF っぽく書いて、まあ、そこから逆算していく、この GCP ハウスの野本さん会でもそういうのやってましたけど、過去。あれ系結構やっぱ必要になるなと思ってて。でも僕、比較的なんかみんながハッピーな、平和的な世の中を想像しちゃうんで、それだと。それだとちょっと欲出ないかなと思ってて。なんかもうちょっと過激な映画とか見ます。
何の表明です か？
何の話？
何の話？ でも確かになんかその野本さんがね、ちょうど多分過去のポッドキャストでも割とこう SF 作家の方とこう未来をこう想定しながら、じゃあそれをじゃあこうちょっと妄想もあるんですけど、ね、妄想しながら実際どういうふうになっていくかってことこと、まあ、そういう変な投資とかね、起業とか結びつけていくみたいな話もあったと思うんですけど、あの考え方ってこう今とはね、全然違う考え方を無理や
そうそうそう
り。
そう。でもなんかね、技術的に追いついてきて、それこそブレインマシンインターフェースとかも、まあ実現可能になってるんで、それはそれでいいかなと思ってますし、まあ僕はずっと、やっぱ世代間のこの不平等みたいなのがどうやったら解決されるかみたいなのがテーマなんで、なんかくしくも、それこそスタートアップ憲法とかも、23年立ち上がって、まあ今年24年、より定着していくといいなと思ってますし、そういうなんか新しい民主主義をアップデートするみたいなのが、大きいテーマになってくるんじゃないかなと思ってます。
わかりました。ありがとうございます。まあ、今ちょっとまあ全体的にスタートアップ振り返ってっていうところから、福島さんのところどころの方も入って
とこ
し
ろ
まっ
ど
た。
ころね。うん。
今度GCP、まあ、グロービスキャピタルパートナーズとしての2023年というのを振り返ると、なんか感じられた変化とか、見ていて思ったところとかってあったりされますか？
なんかさっき投資テーマのダイバーシティの話したんですけど、うちのメンバーのやっぱりこの 直近入った10人のうち7人ぐらいが女性ですよね、多分。
あ、そうですね。そうかもしれないです
ですよ
ね。
ね。だから、パッと全体で集まった時とかの雰囲気とかも変わったし、まあ、いろんな意見が出るようになって、まあ、別に性別が違うからどうこうってことは特にないんですけど、すごく多種多様になったなっていう感じは23年しました。
なん
なん
か
かで
こう、
も24年で僕とエムレさん10年なんですよね、入社。
10年ですか、入
そ
社10
う、
年。
今年10周年。あっ
10周
という
年。
間に。いや、なんかだから、ちょっと、まあ若手は卒業したけど中堅かなって思ってたんですけど、ちょっと若干ベテランに入ってきてるんで、同じ、やっぱり、過去と同じ言葉の選択じゃなくて、伝わる言葉の選択をどうするかみたいなのは、結構、考えながら話した方がいいなっていう感じですかね。でも本当に GCP すごい多様になって、そういう意味では起業家とか、もしくは投資先の採用候補で来てくれる方に対してもいろんな面出しができんじゃないかなと思ってるのは、すごく23年進化したとこなんじゃないかなと思います。
確かにすごくそういう意味では、まあ、私もどちらかというとまだ比較的新しい方のメンバーではあると思うんですけれども、そういう意味ではバックグラウンドもね、かなりバラバラなメンバーが集まってますし、そういう意味ではすごく個が立っていつつもなんかまとまりがあるというか、なんとなくこう GCP らしさみたいなものがメンバーからもなんかこう感じているような組織体制になってきたのかなっていうふうに思うんですけど、これ G としてマネジメントの観点みたいなところで考えると、やっぱりその変な話、ね、同じバックグラウンド、同じ変な話、人たちをマネジメントするっていうことと、やっぱりこれだけダイバーシティが広がっていくと、結構マネジメントっていうのも難しいのかなっていうふうに思うんですけど、このあたりとかで、なんかこう、福島さんの立場から気をつけていることとか、逆に言うと、こういうことを考えてるみたいなことってあったりされるんですか？
なんかでも投資先の人たちとよく話して、その社長は権限移譲しなさいみたいなことをよく言うじゃないですか。まあでも僕らも一緒かなと思ってて、23年になってやっぱり、まあ、南さんとか野本さんとか比較的歴が長いプリンシパルのメンバーが、まあ、基本的には投資もそうですけど、社内のアクティビティとか、まあ、この間の合宿の企画もそうですし、新しいチャレンジ、深川さんが出してくれたグローバルのレポートとか、この辺をもう勝手にやってくれるようになったんで、そういう意味では人数は増えて、バラエティも増えているので、マネジメントの全体としての難易度は上がるけど、みんなでマネジメントできるようになってるので、あんまり GP としてなんかこれが困りますみたいなのは実は減ってんじゃないかなっていう、そんな。
なるほど。確かにそうですね。なんか皆さん、おのおの、まあ、もちろんね、ベースとしてプロフェッショナルであるというところはあると思うんですけど、その上で、各キャピタリストがやりたいこととかを結構こう極めているところもあって、そこは確かにこう、自由にというか、プロフェッショナルの上でこうできるような、そういう土台があるからこそ、結構皆さん、やりたいことを突き詰めてるのかもしれないですね。
ね、そう思いますね、本当に。
わかりました。ありがとうございます。ちなみになんか個人として2023年の振り返りって何かありますか？
23年はどうですかね、22年にやっぱりずっとファンドレイズしてて、
そうでしたね。
そう、だ23年は、やっぱファンドレイズすると、既存投資先とのコミュニケーションが前ほど持てなくなるから、23年はその既存の投資先さんととっても仲良く、いろんな議論をした年だったかなと思ってて、結構そのコンパウンドみたいに、まあ、言葉で表現されますけど、SaaS の会社が SaaS からもう一個こうバリューチェーン広げてプラットフォームになるよとか、EC の会社が EC じゃなくてむしろそれこそ SaaS 側に出ていくとか、なんかビジネスモデルを複数変えていこうよみたいな、そんな議論をすることが結構多かったかなと思いますし、あとは結構キーマン採用、それこそ安倍さんも先頭に立ってやってくれてますけど、そこがある程度進んだ1年だったかなと思ってて、なんかそういった感じで、既存の投資先とすごい、もう一回新しい世界観を作りましょうみたいな、そんな1年だったかなと思います。
確かに福島さんはやっぱりこう、ファンド全体で見ると、ファンドレイズはすごく大きなお仕事だったので、 ちょうど私が入った2022ぐらいは、なんかちょうどファンドレイズの本当に真っ最中だ
ね、
でした
本当
よ
に。
ね。はい。で、それこそ本も出版したりとかし
本も
て、
ね。
プロジェクトとかも多分一緒にさせていただいてたので、どちらかというと、多分そちらの方にかなりリソース割かれていたと思うんですけど、そういう意味では、まあ今年は元々のね、既存の投資先とのコミュニケーションというのが増えたというのは、それはいいことですよね。
そう。なんで、まあ、24年は、新規投資も一回しっかりやりたいなと思って。もちろん今、話を進めてる先も、複数ありますけど、やっぱり新しいテーマやっていきたいなと思ってます。で、なんか、23年もそうだったのかもしれないんですけど、最近思うのは、まあ、政策の中でもスタートアップがめちゃめちゃ書かれるようになったじゃないですか。なんか5カ年計画もそうだし。でも本当に政治とスタートアップの距離めちゃめちゃ近くなってるなと思っていて、なんかいろんな、本当に国の課題を直接スタートアップが解決する、そんなシチュエーションが増えてきてるなと思ってます。その宇宙もそうだし、多分次エネルギー
そうで
と
すね。
か、まあ食料とか、あと、まあ、話題のライドシェアとか、なんかこうやって大きい、政治的に解決しなきゃいけない課題と、まあ、それを解決するのがスタートアップだよねっていうところのリンクがすごく強くなってるなと思いますし、いや、なんか国会議員の先生たちとかめちゃめちゃスタートアップに詳しいですよね、今。
そうなんですか。
僕たち G1 であったりももちろんいますけど、それこそ Web3 もそうだし、その議員の先生たちすごいよく予習をされていて、だから各起業家の皆さんだったり、各ベンチャーキャピタルの皆さんも多分政治家の方々とお話をする機会が24年めっちゃ増えるんじゃないかなと思います。
なるほど。でもそれってすごくいいことですよね。なんかその、我々の立場もそうですし、起業家の立場としても、なんかこう自分たちがやっていることが、ひいてはこう国の何かこう課題を解決することに直結している実感が、まあね、そうやってこう政治家の皆さんと接点を持つことによって、やっぱりこうイメージができるっていうのは、なんかやっぱりこう、そのモチベーションにもつながるんでしょうし、我々の立場からしても、まあ我々がこう支援をしているこの産業っていうのが、まあゆくゆくこの日本を変えていくんだというところが、やっぱりこうね、政治家の皆さんのところに伝わっているのかなと思うと、やっぱりこう、この業界がもっともっと盛り上がる、いいこうサイクルが生まれてくると思うので、それはすごくいい流れですね。
ね、なんかまあ、元官僚の人で投資先に入ってくれる人も増えてますし、逆にデジタル庁とかってスタートアップの人材めちゃめちゃ、デジ庁側に今勤務してる人も多いので、まあ、ここの垣根がすごく、低くなってきたなっていう感じを感じてますし、そうですね、なんか、経済側、民間側だけじゃなくて、政治側もこのテーマを、まあ、日本からしっかりした会社作りましょうね、みたいなのが分かりやすくなってるので、すごいいい感じです。これって多分日本の過去の歴史でそんなになかった新しいページになってるんじゃないかなって。この間、とある企業家が、いや、もともと、だったら絶対僕、霞が関に、行って官僚になろうと思ってたんですけど、どっちかというと、スタートアップでやるっていうのもありなのかなと思って、こっちに来ましたみたいなことを言ってて、そういう人増えてるなっていう感じです。
そうですね。なんか記憶に新しいの、多分2022年の GCP の忘年会で、ちょうど今野さんがこれからのこの5年っていうタイミングというのは、本当にこのスタートアップ業界が本当に大きくガラッと変わるタイミングだから、まあ、我々も気を引き締めてと言いつつ、すごくやっぱりこう、この時代のこのタイミングっていう、この業界に入れることを、やっぱりこう、ありがたさを実感しつつ頑張ろうみたいな話があったと思うんですけど、まさにそれが1年目、2年目となってきて、かなりこう、少しずつ形に現れてきた年だったかもしれないですね。
そうですよね。だからやっぱり24年はスタートアップ全体としての国づくり、もうスタートアップによる国づくりみたいなのが結構テーマになるんじゃないかなと思います。
わかりました。いや、すごくいい、前向きな、なんかこうビジョンだなというふうに思うの。それはもう私、個人の立場でもね、頑張りたいところもあるな、なんていうふうに伺ってました。ありがとうございます。というところで言うと、 まあ、最後ですね。2024年というところで、まあ、全体的な抱負というところもお伺いしたいんですけど、まあ、特にですね、GCP として、今年2024年、まあ、どんな方向性で頑張っていきましょうかというところを、ぜひ福島さんの言葉でいただけたらなというふうに思ってるんですけど、そのあたりいか
まあ、さっきの話と続いてて、やっぱ大きいテーマ、不可逆なテーマ、それこそ本当にエネルギーもそうだし、なんかこう、交通格差みたいなのもそうだし、まあ、地方どうするかみたいなのもそうだし、食料どうするかとか、まあ、ヘルスケア、その社会保障どうするかみたいな、多分この大きいテーマでもう、このテーマやろうっていうのを決めて、起業家の方々と一緒に比較的早いステージからご一緒させていただくっていうのが24年の GCP、まあ、25年もそうかもしれないけど、これからの GCP のやり方になるかなと思ってます。なので、いや結構起業家の方と話してると、まあ、シリーズ B ぐらいでお話しするのがいいですよねとか、バリエーションちょっとまだ10億ぐらいなんで早いですよねみたいな話をされるんですけど、いやもうむしろそこを中心にやろうというのはもう投資チームの中でもコンセンサスだと思いますし、もちろんその初回の投資だけじゃなくてその後も一緒に投資をしていきたいと思ってますけど、でもこんなテーマでやりたい、こんなテーマってこういう解決策あるんじゃないかみたいな、そういうまだ生煮えの段階で僕らと話していただきたいなと思いますし、なんかその、なんとなく、まあ、例えば僕と話すと、次、エムレさんと話すの若干、お行儀悪いかなみたいに思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、多分それぞれどのテーマやりたいかって、みんなバラバラだし、何に詳しいかって違うし、相性もいろいろなんで、いろんな人と会って話してもらっていいんじゃないかなと思ってて、最近あれなんですよ。さっき欲の話をしましたけど、もちろん他のベンチャーキャピタルファンドさんも、まあ、協業相手であり、競合じゃないですか。いや、なんですけど、まあ、社内もまあまあ競合激しいなと思ってて、GCP 社。でもそれはみんなそれぞれこういうことやりたいとか、こういう、まあ、ネットワーク持ってるとかっていうのが、違って、もちろん共有するんですけど、ただそのエネルギーが強い人、と、ぜひ、起業家の皆さんはやっていただくのが一番ハッピーだと思うんで、なんか複数のうちのメンバーに会ってもらってもいいかなと思ってますが、いずれにせよ、すごい早いタイミングからお話ししましょうねっていうのが、まあ、今年、来年の、多分 GCP としての、イメチェンチャレンジ。
そうですね。
はい。
大きなイメチェンチャレンジですね、ここ
そうなん
は。
です。はい。でもよく見ると結構実はプレ A みたいなのの投資が結構多いので、知られてないんですけど、もうちょっとどうやろうと、もうちょっとギラりながらどうやろうというのが、まあ、会社チーム個人全部揃った目標かなと思います。
ちょうど今の話はまさに我々が2023年の冬にね、行っていた合宿でもみんなで議論したことではあったと思うんですけど、やはりこう今まで先ほども福島さんおっしゃっておられた通り、どちらかというと、こうちょっともう少しレイターステージのファンドだったりとかって見られ方もされていました。あるいはこう、ちょっと声かけづらいみたいなところももしかしたらあったのかもしれないんですけど、ここはしっかりと我々もやっぱりこう、ファームとして発信をギラリと し
そう
ていく
ね。
とありますよね。
はい。そうだと思います。なんか2、3年前は、バリエーションが高いっていうのだけで断るのやめましょうっていう、バリエーション高いだけ理由やめよう宣言をしたんですけど、なんか多分過去 GCP とお話しいただいた方は、ちょっとステージが早いっていう、お話をしてしまった経緯もあると思うんですけど、もしそれを言うんだったら、どういうふうに具体的に早いのかとか、じゃあ、早いなりにこういう方法あるんじゃないかとか、あんまりそのステージが早いってことだけを理由に断るっていうことは多分なくなっていくと思うんで、僕らも、なんていうんですかね、皆さんとお話をするときは、より前向きに建設的に早いステージから話をしていきたいなというふうに思ってます。
わかりました。ありがとうございます。このメッセージ、すごく、ある意味、この業界にね、いらっしゃる方とか、ちょっと GCP のことをウォッチしてる方からすると、おお、そうなのかとい
そう。
うふうに思っていただく重要なメッセージだったかなと
ね。
いうふうに思います。
GCP プレイ宣言みたいな。はい。
これはすごく、新年一発目のポッドキャストとして、メッセージ性が強い ものだと思ってますので、逆に言うとね、この来、だから2024年の末に振り返ってみ
振り
て、
返って。
はい、時、シューザーさん、そう言ってたよね、で、皆さんが
そう
こう、
ね。
今年やったよねっていうふうに、何かこう実績が残ったりとか、あ
ね。
れは我々としても行動に落とせるといいかななんて思い
なん
ます。
か、でも、22年と23年を比べても、やっぱグローバルにいきなりチャレンジする会社がめちゃめちゃ増えて、で、それって多分、とどまることを知らず、24年もそうだと思うんですよ
は
ね。
い、
だからやっぱりなんか今までは特定のマーケットに対してフィットしてればいいよねっていう PMF を取りに行ってたんですけど、そんなに単純な、方程式でもなくなってくるかもしれない時に、じゃあどの順番で攻めていこうとか、やっぱり一気に行くんだったら最初、ステージは早いんだけど一気に金額集めようよとか、まあ、上司さんとかそういうケースだったと思いますけど、ああいうパターンもこれからどんどんどんどんやっていきたいなというふうに思ってるので、
はい、
はい。
皆様ないとぞというところですね。
GCP は一歩前
は
に
い。
ますので、皆さん
は
も知っていただけると嬉しいなと思っ
い。はい。はい、そうですね。ぜひぜひ皆さん、これを機に知っていただければと思ってますし、さらに福島の個人としてはちょっとギラッと。
そうね。ちょっと、どこまでできるか、ちょっとマニ
はい。
フェストにはできないですけど、努力はしま
わかりました。じゃあちょっとまたどこかで定点観測で振り
はい。
返りさせてください。
どうしましょ
はい。すいません。今日お忙しい中、時間いただきまして、ありがとうございま
う。
し
は
た。
い。今年もよろしくお願いします。
はい。今年もよろしくお願いします。お聞きいただいている皆さん、ありがとうございまし
どう
た。
も。